健康5項目です。1、ジェネリック医薬品へ切り替えた場合の薬代金をお知らせします。現在使用している薬、先発医薬品をジェネリック医薬品、後発医薬品へ切り替えると、薬代金の負担額が減る場合があります。ジェネリック医薬品へ切り替えた場合の薬代金を試算し、対象となる方へお送りします。切り替えの参考にご活用ください。なお、通知書は個人宛に発送します。対象、国民健康保険に加入している方で、次のすべてに該当する方、12歳以上の方、令和4年8月に処方された薬の投与期間が14日以上の方、ジェネリック医薬品に切り替えた際の薬代金の差額が100円以上となる方、通知書発送予定日、12月1日木曜、その他、すでにジェネリック医薬品に切り替え済みの方であっても、医療機関が変わった場合は、先発医薬品が処方される可能性があります。必ず、主治医や薬剤師にご相談ください。病気や治療などの状況によっては、切り替えできない場合があります。問い合わせ、市民生活課国庫年金係、電話 83-3516。2、冬に増える感染症に注意。気温が低く室内が乾燥する冬は、風邪やインフルエンザ、感染性胃腸炎、ノロウイルス、ロタウイルスなどが流行しやすく、特に今シーズンはインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行も心配されています。感染症の種類が違っても、基本的な予防対策は同じです。日頃から感染症にかからないように予防しましょう。予防対策。感染の経路、飛沫感染、接触感染を断つために、咳エチケットやこまめな手洗い、換気をしっかり行う。十分な睡眠と、バランスの良い食事を心がけて体力を保つ。加湿器などを使って室内の湿度 50% から 60% を保つ。予防接種を受け免疫をつける。予防接種はかかりつけの医師にご相談ください。問い合わせ、健康未来子ども科健康増進係、電話 83-3640。 3. 検診日程。受診通知書が届いていない方で、受診を希望する方、申し込みの取り消しをする方は、健康未来子ども科健康増進係へご連絡ください。詳細は市ホームページでご確認いただけます。検診の対象年齢は、令和5年4月1日時点の年齢を基準としています。市外へ転出した時点で、小千谷市の検診を受けられなくなります。当日、体調が悪い場合は受診できません。ご家庭で必ず体温を測り、体調を確認してください。詳しくは、受診通知書に同封されている体調に関する事項をご確認ください。申し込み問い合わせ、健康未来子ども科健康増進係、電話 83-3640。 胃がん、大腸がん検診日程。申し込み人数により受付時間が変更になることがあります。対象地区、町内、合肥、受付時間、 会場の順で読みます。片貝地区20新社祭実施日12月1日木曜8時30分から10時、片貝総合センター。前市20新社祭実施日12月2日金曜8時30分から10時30分総合体育館。12月5日月曜8時30分から11時総合体育館。東小千谷地区東山地区未受信者再実施日12月6日火曜8時30分から11時、東小千谷体育センター。全市大腸がん検診のみ。12月16日金曜9時から10時、アスエール。対象40歳以上の方。料金胃がん検診1000円、大腸がん検診500円、いずれも70歳以上の方は無料です。子宮頸がん検診乳がん検診日程。40歳以上同日実施。20歳から39歳子宮頸がん検診のみ。12月2日金曜、5日月曜、6日火曜、受付時間13時15分から13時40分。子宮頸がん検診のみの場合は14時から14時15分。会場、小千谷総合病院検診センター。2年に一度の検診です。住民検診調査などですでに申し込みをされた方は、必ず個人通知が届いてから受診してください。新規に申し込みを希望される方はご連絡ください。子宮頸がん検診。対象、20歳以上で令和3年に市の子宮頸がん検診を受けていない女性。料金1000円。70歳以上の方は無料です。乳がん検診、マンモグラフィー単独。対象、40歳以上で令和3年度に市の乳がん検診を受けていない女性。令和3年度に無料クーポン券を使用して受診した方は、令和4年度も申し込みできます。料金、40歳から49歳。1400円。50歳から69歳、1000円。70歳以上、無料。4。家族などが認知症かなと思ったら、地域包括支援センター、電話 83-0807 に相談を。5。フレイル予防のための運動幾何学講座が送る健康情報。フレイルは社会全体の病です。老若男女、すべての市民の健康と幸せなくして防げません。このコーナーでは健康に役立つ情報を幅広くお届けします。問い合わせ、健康未来子ども課健康増進係。電話 83-3640。 知っておこう脳卒中予防と運動習慣。 JA 新潟厚生連小千谷総合病院リハビリテーション科作業療法士五十嵐智和さん、顔写真があります。脳卒中についてご存知ですか？脳卒中は日本人の死亡原因の第4位、寝たきりになる原因の第1位の病気です。脳卒中には、脳の血管が詰まる脳梗塞と、脳の血管が破れ出血する脳出血、くも膜下出血があります。 脳卒中で見られる様々な後遺症。半身に運動麻痺や感覚障害。高音、ろれつが回らない。失効、頭で理解できているのにうまく動けない。反則空間無視、一方の側がわからない。認知障害などが挙げられます。障害の回復には長期にわたる治療やリハビリテーションが必要になることがあります。脳卒中の治療は時間との戦い、早期発見と対応が大切。次の症状が見られたら医師に相談しましょう。1、片方の手足や顔半分の麻痺、しびれが起こる。2、言葉が出ない、ろれつが回らない、他人の言うことを理解できない。3、片方の目が見えない、物が2つに見える、物が半分しか見えない。4、激しい頭痛。5、うまく立てない、歩けない、ふらふらする。早期発見し、的確な治療が行われれば、回復の可能性が高くなります。ご本人だけでなく、ご家族も身体の変調に気づけるように配慮すると良いでしょう。脳卒中の予防について、発症した人の多くは、好ましくない生活習慣や喫煙、高血圧、糖尿病、肥満などの危険因子を抱えています。脳卒中の主な原因は動脈硬化です。脳の動脈硬化などを進行させないように、生活習慣を改善し、慢性的な危険因子の管理のため、運動を続けることが大切です。運動習慣をつけよう。脳卒中予防には、軽度な運動を一定時間継続し、新陳代謝を促す有酸素運動が効果的です。1日30分程度のウォーキング、椅子に座って行う膝伸ばしや太もも上げ、かかと上げなど、自宅でできる運動を日頃から行い、運動の習慣をつけましょう。ストレッチなどで筋肉の力をつけることが重要です。運動を行う際の注意点。無理に伸ばしたり反動をつけない。痛みが出たり増したりするときは中止する。疲れたら休憩する。脳卒中になった後に行う運動は、病状が個々に異なるため、体調を見ながら無理のない範囲で行いましょう。